しい人生を前向きに生きる30の言葉。その1、すべての人が多かれ少なかれ悩みを抱えているもの。悩みを抱えていると誰でも笑顔が乏しくなります。精神的な苦しみは表情に出やすいものです。周りの人たちはみんな笑顔であるにもかかわらず、自分だけ笑顔がないとふと思うことがあります。悩んでいるのは自分だけではないかと思えてくるのです。それは誤解です。悩みを抱えているときによくある思い込みです。悩みを考える状態は自分に強く注意が向きがちです。自分のことばかり考えているので悩んでいるのは自分だけのように思えるだけです。そう考えるほど自分のことが世界で一番惨めではないかと思えてきます。しかしそうではありません。自分だけ悩んでいるのではありません。実はほとんどの人が悩んでいるのです。悩んでいないように見えるのはただ元気や強がりです。悩んでいても仕方ないため、さっと気持ちを切り替えて元気があるように見せかけています。本当のところはすべての人が多かれ少なかれ悩みを抱えています。みんなが悩んでいるのですから、自分も悩んで当然です。仲間外れではなく、むしろ仲間です。決して一人きりではないのです。みんな多かれ少なかれ悩みを抱えていることに気づく。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その2、悩むのは向上心がある証拠だ。悩みを抱えていると苦しいです。頭が痛くなったり落ち込んだりして自分のことが嫌になるでしょう。悩みがあるからとはいえ、悩みばかり考えていると余計に辛くなるばかりです。悩みの本質に気づきましょう。なぜ悩むのでしょうか。悩みの本質は向上心です。改善したい、解決したいという気持ちが強いから悩みになっているのです。もし向上心がなければ焼けを起こすはずです。思い通りにならない状態に腹を立てます。どうにでもなれという投げやりな態度になり、自分の体や人生を粗末に扱うようになります。しかし焼けになることなく問題の解決方法を探っているのは何とかしたいと思っているからです。自分の人生と真面目に向き合っています。向上心がある証拠です。精神的に強いのです。焼けを起こさずその調子で続けましょう。人生では冷静さが大切です。悩むとは普段考えないことを考える機会です。特殊な状況に置かれているため、普通の人より思考が深くなります。解決策を考えながら頭はどんどん成長します。よく悩む人は将来人としての深みが増します。悩みを通して人は成長します。悩みを持つ人は素晴らしいのです。悩みの本質は向上心であることに気づく。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その3、人生に苦しんでいるのではない。人生の山を乗り越えようとしているのだ。人生ではある時期苦しみを感じることがあります。なかなか思うようにいかずにもがいたりイライラしたりします。苦しみの度合いによっては死んでしまいたいと思うこともあるでしょう。人生が自分をいじめているかのようです。しかしそうではありません。人生に苦しんでいる時期があったとき、こう考えましょう。人生の山を乗り越えようとしているのだと。人生では山もあれば谷もあります。今苦しい時期だなと思えば、人生の山を登っている最中です。坂道ですから登るのが大変です。時間もかかります。山なのですから難しく考えずに、そういうものだと思うのです。人生を恨んだり憎んだりしません。休憩をしながら根気よく諦めずに登っていきましょう。もうしばらくの辛抱です。山を登って頂上に差し掛かると急に視界が開けます。山を越えると次は谷が待っています。下り坂になると前に進むのが楽になるのです。苦しい時期は人生の山を乗り越えている最中だと考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その4、どうにもならないことをくよくよ考えていても疲れるだけ。どうにもならないことがあります。私たちはどうにもならないことを考えすぎです。悩んでなんとかなるならまだわかります。悩むだけ悩み、解決策を考えればいいでしょう。しかし悩んでもどうにもならないことを考えても仕方ありません。私たちの悩みの多くはどうにもならないことが多いです。例えば過ぎ去った過去です。過ぎ去った過去を悔やんでもどうにもなりません。過去には戻れませんから、過去を変えることもできません。どんなに過去を考えていても生きているのは今だけです。あの時こうすればよかったなといつまでもくよくよするのが最も時間の無駄です。過去を振り返ってこうすればいいという改善点がわかれば、それで気持ちを切り替えるのです。いつまでもくよくよしていても実りはありません。今の自分の元気がなくなるだけです。放っておけばいいのです。どうにもならないことは放っておくのが一番です。どうにもならないのですから、どうにもなりませんと言って笑うと気が楽になります。道理に合った発言です。堂々とできますし、元気も出てきます。どうにもならないことがあるおかげで今元気になれるのです。どうにもならないことはどうにもなりませんで笑ってしまう。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その後、生きられる時間はまだたくさんある。さあこれからの生き方が大切だ。過ぎ去ってしまった過去はもう変えられません。タイムマシンはありません。しかし未来なら今の自分次第で作っていけます。もう終わりだと思うのではありません。まだこれからだと思うのです。日が暮れれば夜になり、それで人生が終わるわけではありません。日が暮れれば夜になり、また明日がやってきます。雨の日も風の日も必ず明日がやってきます。時間は止めたくても止められません。これが時間の素晴らしい点です。時間が前向きに進んでいるのですから、自分も前向きになりましょう。これからの未来に目を向けるのです。終わった過去を考えても仕方ありません。もう過去のことは忘れましょう。終わった過去を考えるなら、これからの未来のことを考える方が生産的です。これを未来思考と言います。さあこれからだという意気込みです。今までは大変だったかもしれませんが、これから楽しく生きればいいのです。これから積極的に勇気を出していけばいいのです。人生は素晴らしい。生きられる時間はまだたくさんあります。これからの自分次第で未来は明るくできます。行動するにつれて未来はもっともっと明るくなるでしょう。これからの生き方が大切なのです。さあこれからだという意気込みで生きていく。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その6、自分の人生は不幸すぎると思う人は実は欲が大きすぎる。自分の人生は不幸すぎるという人がいます。他の人と比べて努力が報われなかったり、不運に見舞われたりすることが多いような気がします。うまくいかないことが多ければ自分の人生を恨みそうになるでしょう。しかし不幸を感じる根本の理由は不幸そのものが原因ではありません。欲を持ちすぎていることが原因です。あれも欲しい、これも欲しいという欲が強いので、思い通りにならないことがあると不幸が目立ちます。不足や不満ばかりを見ていれば、誰でも自分が不幸だと感じるでしょう。不幸すぎると言っている人ほど実は欲が深いのです。満たされていることには目を向けず、不足していることばかり目を向けています。欲深い考えを持っていれば、誰でも自分の人生は不幸すぎると思います。本当に不幸になります。逆の考え方をするのです。自分の人生は幸せすぎると考えてみましょう。そう思えなくても、そう思い始めることが大切です。自分の人生がどうであろうと、まず今の自分は幸せすぎると考えてみます。自然と人生に対する見方が変わります。自分がすでに恵まれていることに気づくようになり、心地よい気分になります。不足より満たされていることに目が向くようになるため、幸せを感じやすくなるのです。自分の人生は幸せすぎると考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その7、幸せを世間と比べている限り真の幸せは得られない。自分の人生は幸せな方だと思いますか。少し考えてみましょう。さて今どのような比べ方をしましたか。おそらく世間一般の基準にして確かめようとしたのではないでしょうか。自分の状態は世間の平均と比べて恵まれている方であるか考えようとしていたはずです。他の人より恵まれていれば幸せを感じます。他の人より恵まれていなければ不幸を感じます。多くの人が考えやすい方法なのですが、これが罠です。幸せになれない原因です。 確かに幸せを感じられる面もありますが、一時的です。世の中、上には上がいるからです。自分よりお金持ちはいますし、自分より若い人もいますし、自分より外見のいい人もいるでしょう。人が感じる不幸は比較から発生します。比較の世界にいると、いつも周りの様子が気になり、落ち着かず不安で安心できません。上には上がいますから、比べている限り、必ず不満を感じることになります。比較では真の幸せを感じられないのです。本来、幸せとは比べるものではありません。自分がどう思うかです。今この瞬間、自分の心が満足しているかどうかです。自分が主人公である人生は、自分がどう思うかが一番大切です。自分が楽しい、面白い、好きだと思えば全て正解です。比較がないため、不幸を感じることもありません。自分がいいなと思えば幸せです。世の中には幸せがたくさん存在していることに気づくでしょう。生きるのが楽しくなります。自分の素直な気持ちを基準にしたとき、真の幸せが得られるのです。幸せは世間と比べるのではなく、素直に自分がどう思うかを基準にする。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その8、未来は必ず明るくなる。そう思うことが明るい未来を作るコツ。明るい未来を作るときにはコツがあります。未来は必ず明るくなると思うことです。未来が暗くなるかもしれないと思う節があっても、あえて考えないことです。考えそうになったら顔を振ったり、別のことを考えたりして気持ちを眺めましょう。未来は明るいことを考えるから、明るい気持ちで発言したり、行動できたりします。くよくよを取り除き、ワクワクを引き寄せる力があります。もやもや追い払い、すっきりお招く力があります。引っ込みがちな態度から自分から進んで物事に働きかける態度へと変わります。結果として本当に明るい未来がやってくるのです。未来は必ず明るくなると考えることが明るい未来を作る第一歩です。さて、ここで一つやっていただきたいことがあります。未来は必ず明るくなると書いた紙を自分の部屋に貼ってみましょう。これはよく聞きます。自分の部屋ですから視界に入るたびに未来は必ず明るくなると考えることになります。強く意識しなくても未来は必ず明るくなると考える回数が自然と増えるので頭も自然とポジティブになります。ぜひ試してみましょう。たったこれだけで明るい未来が来るのです。未来は必ず明るくなると書いた紙を自分の部屋の壁に貼る。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その9、人生はつまずいて転んだ後の行動が大切。道端でつまずいて転んでしまいました。振り返ってみると足元に段差がありました。普通に考えれば転んだ原因は足元の段差であると思います。しかし違うのです。本当の原因は疲れです。疲れが溜まると足元の段差を見落としやすくなり、つまずきやすくなります。疲れのためよろけた体勢を立て直す余裕もなく転んでしまうのです。大切なのは転んだ後にする行動です。転んだことによる遅れを取り返そうと思い焦って急ぐのはよくありません。疲れのせいでまた転ぶことでしょう。つまずいて転んだら少し一休みです。疲れが原因ですから回復が優先です。心と体を休ませてからまた歩き出せば次からは問題なく歩めるようになります。人生でも同じです。何かにつまずいたとき出来事が悪いのではありません。足元の段差に気づかないくらい疲れている状態がいけないのです。一生懸命になりすぎています。人生の遅れを取り戻そうとして無理をして急ぐのではありません。無理をして急ぐとまた転んで怪我をするでしょう。人生で焦ったら危ないです。そういう時こそ休憩です。休憩などしていられないと思えばますます休憩が必要です。自制心を失っている状態です。大切なことを見落として取り返しのつかないことになる場合もあります。しっかり心と体を休ませて疲れを取り落ち着きを取り戻しましょう。きちんと休んでからまた歩き出せば問題なく歩めるようになります。つまずいて転んだら挽回しようと焦るのではなく少し休憩を入れる。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その10、涙の数だけ大人になれる。涙を今すぐ流そうと思っても流すことができません。涙はいつでも流せるものではありません。涙が出るのはどういう時でしょうか。悲しいことがあった時や懸命の努力が報われた時などです。悲しいことがあった時は悲しい涙を流します。懸命の努力が報われた時には嬉しい涙を流します。思いが胸いっぱいになって溢れた時、涙がこぼれます。涙が出そうになった時、我慢するのはよくありません。涙は流すためにあります。たくさん涙を流すのは弱いからではありません。いろいろな深い経験をする機会が多いからよく涙を流します。すなわち涙の数が多いほど貴重な経験もできていることになります。人生では涙を我慢するのではありません。逆です。涙を流す機会を増やす努力が必要です。人の気持ちが理解できるようになったり、自分の夢を実現しやすくなったりするからです。涙の数だけ大人になります。泣くことが少ない人よりよく泣く人の方が人生を深く味わっています。泣き虫ほど大きく成長できるのです。涙を抑える努力ではなく、涙を流す機会を増やす努力をする。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その11、うまくいかない時間は助走の時間。助走が長いほど遠くまで飛んでいける。なかなかうまくいかなくてもどかしいと感じる時があります。行動の結果はすぐ出るとは限りません。結果が出るまでに時間がかかり、もどかしい時間を送ることがあります。早く結果が出ないかなと思いますが、ちょっと待ってください。早く結果は出なくていいのです。結果は早く出ない方がいいのです。助走の時間だからです。人生は走り幅跳びです。うまくいかない今の時間は助走の時間です。助走の時間が長いほど進む勢いが増し、高く遠くへ飛んでいけるはずです。早く結果が出てほしいと思いますが、むしろまだ結果は出ないでほしいと思うくらいでいいのです。うまくいかない時間は短くするものではなく長くするものです。うまくいかない時間を送っているあなたはいい助走をしています。その調子です。自分で自分を褒めながら、うまくいかない時間をもうしばらく楽しみましょう。ある日一気に飛躍します。遅れを取り戻すどころか想像以上の飛躍ができるのです。うまくいかない時間は短くするより長くする。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その12、人生は掛け算。どれだけチャンスがあっても行動がゼロなら実現もゼロ。人生は掛け算です。人によってチャンスに恵まれている人がいます。生まれた家がお金持ちであったり、生まれた土地の立地条件がいい場所であったりなどです。偶然いい学校やいい先生やいい友人に恵まれることもあるでしょう。偶然目の前に好みの人が現れることもあるでしょう。チャンスがたくさんあるなら自然と夢も実現しそうですが、そうとは限りません。どれだけチャンスがたくさんあっても行動がゼロなら実現もゼロです。チャンスは行動があって初めて生かされます。その一方で生まれつきチャンスに恵まれない人もいます。家が貧乏であったり、生まれた土地の立地条件が悪かったりなどです。いい学校やいい先生やいい友人に恵まれないこともあるでしょう。目の前に好みの人が現れないこともあるでしょう。嘆く必要はありません。チャンスが少ない状態でもきちんと行動すれば夢は必ず実現します。自分から積極的に発言したり行動したりすることで、自分から可能性を作ることができるからです。チャンスがなければ行動力です。チャンスと行動力が掛け合わされ実現力が決まるのです。チャンスが少なければ行動の量を増やして実現させる。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その13、持病のせいで寿命が縮むのではない。持病があるおかげで寿命が伸びる。生まれつきの病に苦しむ人がいます。いわゆる持病です。完治が難しい慢性の病気のことです。すぐ治ればいいのですが、なかなか治らない病だからこそ悩まされるものです。この病気さえなければ自分の人生はどれだけ楽になることかと思うでしょう。のほほんとしている無病の人が羨ましくてたまりません。自分の人生を恨みそうになりますが、恨んだところでどうしようもありません。恨めば恨むほど自分と人生が卑屈になるだけです。本当のことを言えば、一つくらい持病があった方がいいのです。 持病がある方が自分の体に注意が向きやすくなるからです。治りにくい持病があるからこそ、健康の素晴らしさを痛切に感じることができます。持病がある人は、健康な人より健康の素晴らしさをよく分かっています。だからこそ、食事や運動など生活習慣を改善する気持ちも強くなります。その結果、健康な人よりかえって長生きできるようになります。持病ときちんと向き合えば、長生きのチャンスに変えることができるのです。持病は前向きに捉える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その14。不運に見舞われたのではない。話のネタができたのだ。不運に見舞われると自分の人生に不幸を感じます。確かに運悪く自分の身に不幸が降りかかるとその時は大変でしょう。元気がなくなりますし、対処にも時間がかかります。誰でも運のいい人生にしたいと思います。しかし人生では多かれ少なかれ不運はあるものです。運がいい時もあれば運の悪い時もあります。不運を悲観していても実りはありません。考え方を変えましょう。不運に見舞われたのではなく話のネタができたと考えるのです。不運に見舞われた時には大変ですが、しばらくすれば必ず話のネタになります。落ち込みが軽くなり前向きになります。不運に見舞われることが多い人ほど興味深い話がたくさんできるでしょう。運の悪い出来事がひどいほど深い話ができるでしょう。落ち込むことはないのです。前向きになればトラブル対処へのモチベーションも上がるのです。不運に見舞われた時は話のネタができたと考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その15。嬉しいことがなければ嬉しかったことを思い出せばいい。楽しい気分になるのは比較的簡単です。明るい音楽を聴けばいいだけです。オーディオ聴きのスイッチを入れれば明るい音楽が流れ自然と楽しい気分になれます。人生に音楽は欠かせません。しかし難しいのは嬉しい気分です。楽しい気分と嬉しい気分は似ていますが少し違います。いくら音楽の力とはいえ嬉しい気分になるメロディーは少し難しいのではないでしょうか。嬉しい気分になる時といえば大きなことを達成したり誰かに褒められたりした時ですね。そうした出来事が都合よくいつも起こるものではありません。音楽のようにスイッチ一つで嬉しい気分に浸る方法はないのでしょうか。実はあるのです。過去に嬉しかった出来事を見直したり思い出したりすればいいのです。過去に体験した嬉しい出来事を見直すことができれば今すぐ嬉しい気持ちになれます。例えば自分が過去に達成できた具体的な実績です。高得点の成績表、メダル、トロフィー、感謝の手紙などです。過去を振り返れば一つや二つあるはずです。いつでも嬉しい気持ちになれるようにカバンや財布の中に入れておくといいでしょう。カバンや財布を開けるたびに視界に入り思い出されます。やる気や元気が出てたちまちパワーが出てくるのです。嬉しいことがなければ過去の嬉しかった出来事を思い出して明るくなる。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その16。辛くて苦しい満員電車の楽しみ方。朝一番の仕事は終了前に始まります。それが満員電車です。都会の満員電車はもはや体力勝負。缶詰状態である上、酸素濃度も薄く息苦しくてこの世の地獄ではないかと思います。しかし満員電車は満員電車と思ってはいけません。満員電車と思うから息地獄のように辛く感じます。自分は不幸のどん底にいるような錯覚に陥り苦しくなります。ではどうすれば辛くて苦しい満員電車を楽しめるのか。満員電車はジムだと思うのです。心と体を鍛える場所。満員電車をジムだと思えば苦しくても当たり前、このくらいでちょうどいいと思えるようになります。受け止め方が変わるだけですがストレスの感じ方が和らぎます。満員電車をジムだと考えるだけでストレスが適度な刺激に変わるでしょう。満員電車にゆらゆらゆらながらトレーニングだと思って前向きに耐えるのです。駅に停車する時間は休憩時間です。他の乗客はジムで一緒にトレーニングをする仲間だと思えばいい。一緒に頑張ろうと思うことです。自分だけではつらくても仲間がいれば心強く感じます。満員電車はジムだと考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その17。簡単に取得できる資格で人生を踊らされるな。誰でも勉強すれば簡単に取得できる資格があります。1週間勉強するだけで大丈夫、少し勉強すれば誰でも取れるという大文句です。一つでも資格を持っていれば体裁が整うと思い、とりあえず試験を受けようと思います。もちろん無駄にはならないでしょう。簡単に取れる資格とはいえ成功は成功です。一つでも資格を持っていれば自分に自信もつきます。勉強することで新しい知識が身につき、見識も広がるに違いありません。だからとはいえ簡単だという理由だけで資格取得に励むのは要注意です。無駄になりませんが無駄が多くなります。自分のやりたいことではないからです。自分のやりたいことではないため取得しても活用する場面が少ないです。短期で見てよくても長期で見ると人生の無駄になりやすいのです。すぐ取得できる資格で人生を踊らされないことです。本当に自分に必要な資格かどうか今一度考えることが大切です。簡単だから取ろうとするのではありません。自分がやりたいかどうかで決めるのです。自分がやりたい道が厳しい道に必要な資格なら何度に関わらず進むべきです。お金、時間、体力など最も有効に活用できます。簡単だからという理由だけで資格取得を始めるのはやめる。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その18。私たちは模様に囲まれて生きている。私たちは模様に囲まれて生きています。実感が湧きにくいのですが本当です。周りをよく見てみるとあらゆるものに何らかの模様があります。例えば壁を見てみましょう。不思議な模様があることに気づくことでしょう。まだまだ他にもあります。洋服、コップ、テーブル、携帯電話、バッグ、財布、洋服、服などもそうです。きちんと注意を向ければほとんどのものに模様があることに気づくはずです。もちろん完全に無地も存在しますが少ないことでしょう。模様とはいえ様々なバリエーションがあります。そうした模様を見て楽しむのです。感動とは大げさなことではありません。へと思うだけで感動です。へ、不思議な模様だな、変わった模様だな、綺麗だなと思うだけでいいのです。種類は無限に存在しているため楽しみも無限に秘めています。有名画家の絵画を見るだけが芸術鑑賞ではありません。身近な模様を見て楽しむことも芸術鑑賞です。人生では気づきが大切です。私たちの日常は素晴らしい芸術に囲まれています。人生は素晴らしい。模様という素晴らしい芸術に囲まれて生きています。見逃している模様の素晴らしさに気づけばこれからの人生模様も随分華やかになるはずです。身の回りの模様に気づいて芸術鑑賞する。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その19。しなければならないと思うとつまらなくなる。してみたいと思うと勇気が湧いてくる。しなければならないという考え方は元気を奪います。義務や強制を感じるからです。無知でお尻を叩かれているようで苦しくなるのです。例えば勉強をしなければならないと思うとモチベーションが下がります。他人から命令されているようであり逆に勉強がしたくなくなります。言われたからやっているだけという無責任な態度にもなりがちです。いやいや、やっているからなおさら頭に入らなくなり勉強が大変だと感じます。悪循環です。だからとはいえ仕事を避けるわけにはいきません。そういう時は考え方を変えるのです。しなければいけないと思いそうになればしてみたいに転換です。仕事の本質は変わりませんが感じ方が変わります。例えば勉強をしなければならないというフレーズを勉強をしてみたいと言い換えてみましょう。勉強をすることには変わりありませんが印象が随分変わります。好きだからやろうとするニュアンスに変わるためモチベーションも上がりやすくなるのです。考え方は人生そのものです。行動するモチベーションに強く影響し生き方も変わり人生も変わります。今一度自分の考え方を改めてみましょう。しなければいけないという考えをやめてしてみたいに転換する。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その20。忘れていませんか。誕生日を迎えた人におめでとうと祝う本当の意味を。 誕生日を迎えた人におめでとうと祝うと意外な返事が返ってくることがあります。祝わなくてもいいよ。誕生日のことは忘れてほしい。誕生日が嫌だ。これ以上年を取りたくない。年齢が上がったことに対してネガティブな返事が返ってくるのです。確かに年を取ればシワも白髪も増えます。筋力が弱ったり視力や記憶力が落ちたりするでしょう。自分の価値が目減りしているようで落ち込むのです。気持ちはわかります。しかし誕生日を迎えることは悲しいことではありません。誕生日を迎えた人にはおめでとうと祝うのが定番ですね。忘れていませんか。誕生日を迎えた人におめでとうと祝う本当の意味を。今一度おめでとうと祝う本来の意味を思い出してみませんか。誕生日とは単に誕生した日を記念する祝いだけではありません。今日まで長く生きてこられてよかったね。年を取れることは素晴らしいことだよ。おめでとうという意味です。年が取れることは素晴らしいことです。世の中には年を取りたくても取れなかった人がいます。思いがけない事故に遭い早くにこの世を去った人々です。もっと長く生きてやりたいこともあったでしょう。叶えたい夢もあったでしょう。しかし事情のため全て叶わない夢になりました。そうした人に比べればなんと恵まれているのでしょうか。生きていれば辛いこともありますが楽しいこともあります。一日でも長く生きられることは素晴らしいことです。幸せなのです。だから誕生日におめでとうと祝うのです。年を取れることの素晴らしさに気づく。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉その21。雨が降っている日にはこう言おう。今日はいい天気だ。窓を開けて外を見ると雨が降っていました。こうした天気を見て普通私たちは天気が悪いと言います。日当たりは悪いです。外を歩くときには傘が必要です。どんよりした天気のように気持ちもどんよりします。しかし天気が悪いという言い方は雨に対して失礼です。雨は悪くありません。むしろ雨は私たちにとってなくてはならないものです。地球の大切な循環の一つです。雨のおかげで水を飲むことができたり草木が育ったりします。雨が降っていればこういうのです。今日はいい天気だと。今日一日を元気に過ごすための魔法の言葉です。雨に対する考え方が変わります。雨のおかげで水が飲めるようになりますし草木は大喜びをします。傘を差して歩くときいつもとは違った雰囲気を楽しめます。恵みの雨です。雨を肯定することは自分たちの存在も肯定することになります。雨の恩恵を考えるといい天気だと言えるではありませんか。雨を喜びましょう。明るい天気だなと思えば気持ちも明るくなります。雨に向かって今日はいい天気だと言う。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉その22。だからの後に続く言葉で人生が変わる。だからの後に続く言葉で人生が変わります。だからの後にはどういう言葉を思い浮かべますか。だからやらないが最初に思い浮かんだ人は要注意です。だからやらないが口癖になると何でも行動しなくなります。条件の悪さを言い訳にしてうまく逃げられるようになります。だからやらないは人生の可能性を制限させる口癖です。ではどういう口癖がいいのかというとだからやろうです。だからやろうは魔法の言葉です。悪い結果や条件の長所やメリットに変えることができます。条件の悪さを言い訳にして行動してしまうのです。失敗した時はだからやらないではなくだからやろうです。失敗を踏み台にして次の一歩を踏み出せます。条件が悪い時もだからやらないではなくだからやろうです。悪条件の自分が成長できるチャンスとして考えることができやる気が出てくるようになります。何でも行動する理由にこじつける人は人生を明るく生きられます。そうと分かれば早速習慣にしましょう。1日1回はだからやろうという日課を作ります。日課にしていけば次第に前向きな考え方が身についていきます。今日だからやろうと言いましたか。もしまだ言っていなければ何かを口実にして言ってみましょう。1日1回はだからやらないではなくだからやろうという。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉その23。どん底に落ちているのではない。海底トンネルを進んでいるのだ。海底トンネルをご存知ですか。海底トンネルとは陸地をつなぐために海の底を掘り抜いて作られた交通用トンネルです。海の下ですから太陽の光は全く当たりません。これという風景はなく現在地もわかりません。暗くて平凡な道が続きこれという面白さもありません。しばらく進んでいると出口が見えてきます。潮に出ると海を越えた遠いところまで来ていることに驚くのです。人生ではどん底に落ちている時期があります。貧乏であろうと孤独であろうと真っ暗な時期はあります。どん底に落ちているのではありません。海底トンネルを進んでいるのです。太陽の光は当たらず暗い道のりです。これという風景の変化もありません。とにかく前に進むのです。進まないと光も見えてきません。暗くて平凡な道のりですが諦めずに進んでいれば必ず出口の光が見えてきます。海底トンネルがそうであるように人生のどん底も上がった時に遠いところまで移動できていると気づきます。落ち込んでいる時期には大きな意味があります。たとえ真っ暗であろうと出口があることを信じて進み続けることが大切なのです。どん底に落ちている時期は海底トンネルだと考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉その24。成長の階段は必ずしも右肩上がりとは限らない。人生では同じところをぐるぐると回っている感覚に陥ることがあります。部活では同じ練習を繰り返す毎日です。復習では一度習ったことを繰り返します。仕事では同じ作業を反復する日々が続きます。成長としてまず想像するのは右肩上がりです。折れ線グラフで右に行くにつれて線が上がっていく様子は見ていて興奮します。すればするほど成績が良くなる状態は実感が得られます。一方淡々とした繰り返しの場合右肩上がりが感じられません。同じところをぐるぐると回って前進していないように思えるからです。本当にこれでいいのかと不安になります。しかし前に進んでいないと思うのは誤解です。成長の階段は必ずしも右肩上がりとは限りません。螺旋状の階段もあるのです。確かに自分の位置から見るとぐるぐると同じところを回っているだけのように見えますが客観的に見ると違います。左右の位置は変わっていませんが上下の位置が変わっています。渦巻きの形をした階段の真上に向かって登っているのです。繰り返される作業には意味があります。同じことを繰り返すことで頭ではなく体に染み込んでいます。きちんとした前進です。繰り返されることは螺旋状の階段を登っているイメージが大切なのです。淡々と繰り返されることは螺旋状の階段だと考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉その25。今から努力しても無駄だと思ったらヒーローになる条件が揃っている。人生で大切なことに気づく時期には個人差があります。たまたま読んだ本から学ぶ人もいれば偶然の経験などから気づくこともあります。早くに気づく人もいれば遅くに気づく人もいるでしょう。早く気づく分にはいいのですが問題は遅くに気づいた時です。気づく時期が遅いほど諦めてしまいがちです。もう時期は過ぎた。今から努力してもどうせ無駄だろうと思うからです。しかしそう思ったところで何かが良くなることはありません。どうせ今から努力しても無駄だと思うほどどんどん自分が腐る一方です。そういう時諦めない試合をするスポーツ選手を思い出しましょう。大差がついているにもかかわらず試合終了まで諦めずに戦い続ける選手がいます。絶対に諦めないという姿勢はかっこいいです。スコアで負けていても諦めない心で勝っています。だからかっこいいです。大逆転を目指す姿勢を続けているから実際に大逆転という奇跡が起こります。人生でも同じです。今から努力しても無駄という人は大逆転の夢見るのです。大逆転の夢にすればやる気が出てくるはずです。あっと言わせてやろうと思うのです。その姿勢は無駄ではありません。諦めない姿勢を見せ続けます。諦めないことは大切であると世間に知らしめるチャンスです。諦めずに努力する姿を見た若い世代は人生で大切なことに早く気づくでしょう。人生を不意にせず努力した甲斐があります。 諦めない人は結果として本当に大逆転を果たしてしまいます。最高の人生ではありませんか。今から努力しても無駄だと思ったらヒーローになる条件が揃っているのです。人生を棒にするどころか努力を始めるベストタイミングなのです。大差がついている状態だから今から努力を始める。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その26、近道だけが正解とは限らない。寄り道が人生を面白くさせる。人生では近道で行きたいところですが、うまくいかないことがあります。例えば大学受験に失敗して浪人生活を過ごすような場合です。再挑戦まで時間があり、人生では遠回りになります。しかし浪人とはいえ必ずしも失敗とは言い切れません。その方がいい結果を生むこともあります。寄り道と同じです。買い物の時効率よく近道を通るのもいいですが、毎日そればかりでは刺激が平凡です。時間に余裕があればたまには買い物の帰りに寄り道も悪くはありません。目的以外の場所に立ち寄ると意外な刺激があるものです。新しい風景を楽しめたり、新しいレストランを発見できたりするでしょう。少し歩く距離や時間が増えますが、楽しみ時間が増えたとも考えることができます。脱線が買い物にプラスアルファの楽しみを生み出すのです。近道ばかりが人生ではありません。近道だけが正解とも限りません。何かに失敗して遠回りをしなくてはならなくなった時、寄り道だと思うのです。きっとその道の先には意外な刺激があることでしょう。予定外の刺激のおかげでこれからの人生にプラスアルファの楽しみを生み出すに違いありません。少し予定が変わるけど面白そうな道だなと考えましょう。寄り道が人生を面白くさせるのです。人生の遠回りは寄り道をしているのだと考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その27、好きなことがわからない時にどうするかで人生が決まる。好きなことをするのが幸せになる法則です。自分が好きなことで楽しめ、楽しんだ結果を通して他の人を幸せにすることもできます。自他ともに幸せになる最高の生き方です。そんな中、時々次のようなお便りをいただくことがあります。好きなことをやればいいという話はわかりましたが、肝心の好きなことがわかりませんという内容です。確かに好きなことがわからなければ好きなことに打ち込みようがありません。多くの場合、過去を振り返れば人生のどこかで好きなことをしているものです。なんとなくやってしまうことがあれば好きである気持ちの表れです。しかしいくら過去を振り返っても好きなことが見当たらない場合もあります。そういう時にやるべきことは一つです。今までやったことのない挑戦です。過去を振り返ってもわからなければ今まで経験した中には好きなことはない証拠です。今まで経験のないことをすれば好きなことを発見しやすくなります。今まで経験したことのないことを経験するとわかれば行動の手がかりが見えてくるでしょう。わからないからじっとするのではありません。わからない時こそ新しいことに挑戦するのです。過去を振り返っても好きなことが見当たらない時は新しい経験に挑戦する。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その28、人生はバッティングセンターだ。身構えていないとボールを打ち返せない。バッティングセンターに行ったことはありますか。バッティングセンターでバッターボックスに入るといつも驚かされることがあります。人間とは違い、機械が球を投げるため球が飛んでくるタイミングがよくわからないのです。いきなり球が飛んできて驚きます。身構えていないのでボールを打ち返せません。せっかくの1球を無駄に過ごすことになるのです。しばらくすれば機械の動きが読めてくるのですが、慣れるまでに時間がかかります。人生もバッティングセンターと同じです。今からボールを投げますよと言ってくれません。いきなり球が飛んできます。ボールが近づいてから身構えれば間に合うだろうと思いますが、間に合いません。あっという間に目の前を通過します。身構えていませんから打ち返すこともできません。ぼーっとしていると球に自分が当たり怪我をすることもあるでしょう。そういうものです。大切なことは常に身構えておくことです。特別な瞬間だけ身構えするのではありません。人生に練習はありません。人生は常に混乱です。人生では常に身構えておく必要があります。いつも構えている人はボールがいつ飛んできてもしっかり打ち返すことができるのです。いつでもボールが飛んできていいようにいつも構えておく。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その29、すべての終わりは始まりだと考える。人生には終わりと呼ばれる節目があります。部活や塾を辞めるとき、学校を卒業するとき、会社を退職するとき、離婚するときなどです。終わりであると分かれば暗い感じがします。それ以上続きがないような気がします。しかし終わりと考えるから終わりになるのです。人生に終わりはありません。実は人生におけるすべての終わりは始まりと言い換えることができます。例えば部活や塾を辞めるのは終わりではなく始まりです。辞めることで新しい道を歩むことができるようになります。自分が下した判断ですから、きっとより良い流れになるでしょう。卒業も終わりではなく新生活の始まりです。人生の大きな区切りを越えることで新しい生活が始まることでしょう。会社を退職するときや離婚するときも第二の人生の始まりと考えることができます。今までとは違った風景が広がり、新たな人生の幕開けです。始まりであると考えることで過去を踏み台にしてステップアップのイメージを作れます。あらゆる出口は入り口でもあります。今直面している終わりは何ですか。終わりは始まりと言い換えるときっともっと明るくなります。物事の終わりは実は始まりであると考える。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。その30、人生で最も乗り越えるのが難しい困難は一番憎んでいる人を許すこと。人生で最も難しい人間関係は親子関係です。最も身近であるため最も感謝を忘れやすく関係がこじれやすくなります。親という恥ずかしさもあり仲直りもしづらいのです。もし親との関係がうまくいけば他の人間関係もうまくいきます。最も難しい人間関係に対応できるのですから誰とでもうまくいきます。では人生で最も乗り越えるのが難しい困難は何でしょうか。死ぬほど憎んでいる人を許すことです。少し許すのではなく完全に許します。これが一番難しいです。自分が一番憎む人を思い浮かべてみましょう。この世からいなくなってほしいと思う人物です。過去に何らかの大きなトラブルがあり心の底から強い抵抗感を抱くようになった人です。誰かを憎むことは体力や気力を使います。他人の不幸を念じると実は自分が不幸になります。許さない、死んでしまえという気持ちを抱き続けると人相も悪くなり、かえって自分が不幸になるのです。だからこそ一番憎んでいる人を許すことが幸せにつながる道になります。もし許すことができれば人生はとても楽になります。最も乗り越えるのが難しい困難を乗り越えられれば他の些細なことも許せるはずです。最も自分を苦しめる気分が次々となくなり心が軽くなります。最も乗り越えるのが難しい困難に挑戦です。最も憎んでいる人を許す。苦しい人生を前向きに生きる30の言葉。まとめ。その1、みんな多かれ少なかれ悩みを抱えていることに気づく。その2、悩みの本質は向上心であることに気づく。その3、苦しい時期は人生の山を乗り越えている最中だと考える。その4、どうにもならないことはどうにもなりませんで笑ってしまう。その5、さあこれからだという意気込みで生きていく。その6、自分の人生は幸せすぎると考える。その7、幸せは世間と比べるのではなく素直に自分がどう思うかを基準にする。その8、未来は必ず明るくなると書いた紙を自分の部屋の壁に貼る。その9、つまずいて転んだら挽回しようと焦るのではなく少し休憩を入れる。その10、涙を抑える努力ではなく涙を流す機会を増やす努力をする。その11、うまくいかない時間は短くするより長くする。その12、チャンスが少なければ行動の量を増やして実現させる。その13、授業は前向きに捉える。その14、不運に見舞われた時は話のネタができたと考える。その15、 嬉しいことがなければ過去の嬉しかった出来事を思い出して明るくなる。その16。満員電車はジムだと考える。その17。簡単だからという理由だけで資格取得を始めるのはやめる。その18。身の回りの模様に気づいて芸術鑑賞する。その19。しなければいけないという考えをやめてしてみたいに変換する。その20。年を取れることの素晴らしさに気づく。その21。雨に向かって今日はいい天気だと言う。その22。一日一回はだからやらないではなくだからやろうと言う。その23。どん底に落ちている時期は海底トンネルだと考える。その24。淡々と繰り返されることは螺旋状の階段だと考える。その25。大差がついている状態だから今から努力を始める。その26。人生の遠回りは寄り道をしているのだと考える。その27。過去を振り返っても好きなことが見当たらないときは新しい経験に挑戦する。その28。いつでもボールが飛んできていいようにいつも構えておく。その29。物事の終わりは実は始まりであると考える。その30。最も憎んでいる人を許す。